ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。2日間ほどブログアップを怠けてしまって申し訳ございません。ちょいちょい忙しくしておりまして、ちょっとね、更新する時間帯に家にいられないことなどがありまして、ご迷惑をおかけいたしました。なるべくなるべく、毎日更新できるようにこれからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてワイクさん、今回もコメントありがとうございます。これからもこれからもどうぞどうぞ末永くよろしくお願いいたしますということでございまして、本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第24章。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプトからユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、エルサレムの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父、マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼテキヤと改めさせた。ゼテキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミヤの娘であった。彼は すべてヤホヤキムがしたように、主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見舞いから投げ捨てられたのである。その後、ゼテキヤはバビロンの王に反逆した。と、第24章はここまででございます。またもね、王が代替わり代替わりを続けていきますけれども、やはり、悪に身を染めてしまう方たちが非常に多いという感じのね、一章でございましたけれども、皆様はこの一章から何を読み取ったでしょうか。やっぱりね、こういう人たちがいるっていうことをね、きちんと伝えているっていうのはやっぱり偉いなと。いいことばかりではなく、こういうこともありましたよ、こういうことからも学ばなければいけませんよっていうことをね、伝えてくれているところに聖書の良さがあるのではないでしょうか。いいことばかりを書いて、美徳だけをね伝えるところもあるかもしれませんけれども、やはりいいところも悪いところも経て、これからの自分っていうものにね、つながっていけるように物語がなっているっていうのはね、素晴らしいなと梅は常々思いますが、皆様はこの聖書というものどのように思って読んでいられるでしょうか。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。